放課後ラジオの時間が始まりました。このコーナーはスタジオに高校生をお迎えして学校生活、部活動、いろいろお話を聞いている時間です。今日の放課後ラジオの時間は北摂三田高校からまずは前半お二人入っていただきました。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
法学部部長の佐藤ゆめです。
はい。
副部長の川部一華です。
はい、法学からお二人お越しいただきました。佐藤ゆめさんと川部一華さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
今日はちょっと振り返っていただきたいんですけど、今日はどんな一日でしたか？佐藤さんどうですか？
今日は学校が休みだったので、
そうなんですね、
家で部活の用意をしたりしてました、
家で部活の用意、どんな用意をしてたんですか？
3月の末に定期演奏会があるので、それの準備をしてました。
じゃあまた後ほど定期演奏会の話を、お聞きしたいと思います。川部さんは今日はどんな一日だったんですか？
と家に持って帰ってあるお琴で、午前中ずっとお琴の練習をしてました。
すごいですね。持って帰れるぐらいの大きさですか？
でも結構自分の身長よりちょいっと高いぐらいあって。
大きいね。
はい。
それは手で持って帰るの？
車に頑張って乗せて。
車に乗せてね。家族の方にね。そうですよね。重さどれぐらいあるんですか、おことって？
どれぐらいになるくらいかな。そこまで重くないです。
両手で持てるぐらい。
両手で持てるぐらい。でもそんなに軽くもないね。
軽くもない。
ねえ、また落としたら大変なことになりますしね、専用のケースとかあるんですか、おことって？
あって持ち運びやすいように取ってついて。
そういうのあるんですね、じゃあ定期演奏会に向けての準備練習もしながらということですけど、そもそも法学部に入ったきっかけ、お二人はどういったものだったんでしょう？佐藤さんはいかがですか？
私は仮入部の時に先輩の雰囲気がすごく素敵だなと思って、あと演奏会とかで袴が着れるっていうことだったので、そこに惹かれました。
そうなんです。それまで経験とかあったんですか？
はい。
入ってみようと。
はい。
川部さんはどういうきっかけで法学部に？
中学校の時にもともとアニメが好きで、この音止まれっていうおことのアニメがやってて、北さんにもおことの部活があるんやったら入ってみたいと思って入りました。
そうなんですね。じゃあアニメが先で知ってたおこと、それまで経験とかあったんですか、おことの？
全然なかったです。
楽器とかはどうでした？
楽器はピアノをずっとやって
ました。ピアノされてたんですね。佐藤さん何か楽器してたんですか？
楽器は私もピアノをしてました。
ピアノをされて、ピアノの経験ってやっぱりどう？おことには。
そうですね、リズム感とかに関してはおことにもかなり必要なので、すごい役立ってます。
そうなんですね。川部さんいかがですか？ピアノの経験は生きてますか？
音とかリズムとか、そういう面で活かされてるかなと思って。
そうなんですね。で、今活動しているということなんですけれども、今こうおことね、ずっとおこと法学部っていうのはおことなんですかね？
そうですね。
おことの面白さ、魅力っていうのはどんなところに感じますか？
おことから出るその独特な音というか、その音色が私はかなり結構好きで。
音色が
弾いていても、すごく心が落ち着くので。
そうなんですね。川部さんはどうですか？
みんながイメージしているようなおことが実は13弦って言って、
13弦。はい。
でもう一つちょっと大きめの17弦っていう、
17弦があるんですね。
ベースみたいな感じのやつがあるんですけど、それと13弦が合わさった音がすごい好きで、深みのある音が好き
で。そうなんですね。川部さんはどっちを弾いてるんですか、主に？
今は13弦で、メロディーっぽい感じ。メロディ
ーが一応主旋律がメインですかね、佐藤さんはどちらを？
私は今13弦と17弦2曲やってる。
2つ、どっちが好きですか？
17弦の方が音が響くので、こう弾いてる感があって。
そうなんですね。弾き方とかあるんですか、やっぱりこう姿勢というか？
そうですね、姿勢は正さないといけない。
正さないといけない。なんか厳しそうですけど、どんな格好姿勢なんですか？
なんかこう背筋伸ばして、なんかこう胸張って、こう、頭が下に向かないように、顔は前を向いている状態でっていうのが。
手元は見えるんですか、その姿勢で？
見えないのでこういつも顔が下向いちゃって、
なるほど
注意されちゃうんですけど、
じゃあその正式な弾き方としてはもう真正面を向いて背筋伸ばして、はい、
目元をちょっと下に、
目元は目だけ視線だけ下げるんですよね難しい、ね、すぐ下ですもんね、おことを、ね、はい、置いてるのはね、もちろん正座で、
はい、
どれぐらい正座して演奏を書いて、どれぐらいの時間座ってるんですか？
1曲あたりやったら10分ぐらいなんですけど、
10分、はい、
なかなか、そうですね、途中で動いて腰上げたりする時もあるのでしんどいかなって感じ。
お足どうですか？
足はそうですね、久しぶりに部活やったりすると、はい、足がしびれて、
しびれますねで途中で移動したりとかするんですか？そういう時でも。
そうですね、体型移動とかあるとその時に足がしびれてるとちょっと
それはこう見てて分かるもんなんですかね、客席から。
あ、そうですね、歩き方がちょっとぎこちなかったりするかもしれないですなるほど
ささっと動いてないなと思ったら、しびれてるんだろうなと思ったらそうですか、やっぱり皆さんのしびれるんですね、足ね。しびれの直し方とか何かあるんですか、コツとか？
慣れが一番かな。入部した時はすぐ痺れてたんですけど、今2年ぐらいやっててだんだんちょっと痺れるまでの時間が長くなってきたかな。
そうなんですね慣れるんですねやっぱり、はい。佐藤さんどうですか、足の痺れとか？
そうですね、痺れた時はもう、うん、足を伸ばして、
伸ばして
すぐに痺れがこうどっか行くのでで
も痺れることは痺れてしまうんですね、はい。そうですか、やっぱりこれはもう仕方ないんですかね正座してるとね。そうですか、今部活で頑張ってること何かありますか、佐藤さん？
そうですね、うん、さっきもお話しした通り、うん、あの3月末に演奏会があるので、うん、ね、それに向けてみんなで頑張ってます、
はい、取り組んでると、はい。川辺さんはどうですか、頑張ってること？
へ、ね、その定期演奏会に向けてと、はい、後輩の指導を頑張って、
うん、そうなんですね、どんな指導をされてるんですか？
そのやっぱりみんな未経験で入ってくる子が多いので、うん、その一個一個の音の出し方やったり、うん、リズム感とか慣れてない子もいるので、はい、リズム一個一個教えたり頑張ってます。
そうなんですね、最初に弾く曲とかあるんですか、こう初心者の方が？
そうですね、なんか毎年違うんですけど、うん、はい、桜とか、
あ、タンタンタン、
そうですね、
音程はちょっとは怪しいですけど私の場合は桜とか、
今年は花っていう、う
ん、花を最初にやってみようかなと、はい、そうなんですね。部としてのこう目標とかあるんですか、法学部の目標とか？
法学部としては全国大会出場を目指していて、うん、いつも11月にあるんですけど、はい、私たちの代は行けなかったので、次の後輩たちが行けるように、はい、そういう指導もしたりしてます。
なるほど、全国大会がもう目標で、はい、これまで行った経験先輩含めてはどうですか？
先輩、私たちがいるときはないんですけど、
過去には、
過去にはかなり常連、常連
だったので。そうなんですね、じゃあまたこう行けるように後輩をこう、はい、しっかり教えていこうかなということで、そのおことの魅力を皆さんにね知っていただきたいので定期演奏会が開催されるということです、はい。では改めて日時を教えてもらえますか？
はい、日時は3月23日の土曜日です。
はい、はい、
時間は5時、会場の5時半から開演になります。
はい、場所はどちらで？
フラワータウン市民センターです。
スタジオからも近いですね。
はい、
3月23日フラワータウン市民センターで、夕方5時開場、そして5時30分開演ということですね。何曲ぐらい演奏するんですか、この日は？
7曲です。
7曲、たっぷりありますね。それぞれこうおすすめの曲とかありますか？
そうですね、うん、まず私たち現役生と卒業生の方も来てくださって演奏するので、うん、いいですね、その先輩方が弾かれる上昇の彼方っていう曲があるんですけど、うん、その曲がその私たちが1年生の時に弾いてた曲なんですけど、すごく迫力があって聞き応えもあるので、ぜひ聴いてほしいなって思います。
何名ぐらい来てくれるんですか、先輩方？
その曲を弾かれるのは7人です。
7名の方が来てくるんですね、はい、迫力があると、はい、川辺さんはいかがですか。
私たち2年生が学年で弾く天球っていう曲が、うん、はい、注目してもらいたいなと。
天球どのあたりをこう注目のポイントなんでしょう。
5人で弾くんですけど、はい、5人で4パートで、結構みんなそれぞれが違うパートで弾くので音の重なり合いを聞いてほしいな。
合わせるのなんか難しそうですけど、どう練習の進み具合というか、
なんか、ね、だんだん合ってくるようにな
って、だんだん
合ってくる、弾いてて楽しくなって
楽しい。隣のパートに釣られたりとかそういうのはないですか、そういう時って。
釣られるというよりかは、うん、なんか自分しか見えなくなってテンポが速くなっちゃったりとか。
なるほど。ちょっと走り出してしまう、はい、指揮者は、ね、もちろんいませんもんね。どうやってあれをこう合わせてるんですか、テンポリズムは。
そのさっき話した17弦っていうベースの音を、基準にして。
あ、そうなんですね。じゃあ17弦の方が結構
こう刻んでるっていう感じですね。
重要な方ですよね。キーパーソンになるというか、そうなんですね。ぜひそのあたりも合わせて聞いてもらえればということですね、はい。この定期演奏会は参加する方法というか何か必要ですか、申し込みとか。
申し込みとかは全然大丈夫で、
事前の申し込みは必要はないということですね、はい、
無料でホールに入っていただけるので、はい、たくさん来ていただけたら嬉しいです。
そうですね、入場は無料で当日ね、演奏を楽しめるということですね。じゃあせっかくなのでリスナーの皆さんに演奏会の向けての意気込みといいますかメッセージをもらっていいですか。
はい、私たち部員一同と演奏会のために今頑張って練習しているので、はい、ぜひたくさんの人に来ていただいて聞いていただけると嬉しいです。
はい、川辺さんからも、
その途中でその曲が難しいなって思ったりしたこともあったんですけど、それを乗り越えてでの天気定期演奏会なので、温かく見守っていただけたら嬉しいです。
わかりました。ぜひね、3月23日フラワータウン市民センターで定期演奏会ありますのでお出かけいただきたいと思います。たくさんの方に、ね、来てもらったらいいですね、はいはい。何かお知らせとかしてるんですか、近所の方とか。
ポスターを配布して。
あ、そうなんですね、はいはい、それも見ていただければということで。デザインは誰かされたんですか。
そうですね、私たち2年生が中心になって作りました、う
ん
う
ん、手作りのポスターで、はいはい、そちらもご覧いただいてお越しくださいね。では最後にですね、リクエストをお答えするんですけど、このコーナー皆さんに将来の夢をお聞きしておりまして、お二人も将来の夢ぜひ教えてほしいなと思いますが、佐藤さんいかがでしょうか。
そうですね、私は具体的な職業というよりかは、うん、何か人の役に立つような仕事をしたいと思っているので、うんうん、はい、人の気持ちに寄り添えるような職に就きたいです。
なぜそう思ったんですか。
私自身こう人に相談することも多いんですけど、うん、その時にすごくありがたいなと思うので、うん、それを自分も誰かに返してあげたら、うん、いけたらいいなと思って。
そうなんですね。最近何か相談しました。
母に、うん、部活のことだったり、うん、ちょっと悩むことがあったり。
なるほど、はい、今度はそれもこう聞いてあげるようになったら頑張ってくださいね、
はい、ありがとうございます、
はい、川辺さんはいかがですか。
最近はなんか管理栄養士になりたいなと思ってて、うん、
はい、
その病院とかで会った時にいろいろ話聞いてもらったりして、うんうん、そういうの考えれる人になりたいなと。
そうなんですね。じゃあ最近はそれまでは違うのをやってみたいなというのがありました。
いや、具体的なのはなくて、うん、それこそ佐藤さんと一緒みたいに人に役に立ちたいなぐらいで。
素晴らしいですね。じゃあ勉強もぜひ頑張って、はい、夢掴んでくださいね、はい。では最後リクエストをお答えしたいと思いますけども、どんな曲を選んでくれましたか。
嵐のハピネスです、
うんうん、この曲は何で選んでくれたんでしょうか。
聴いていて元気が出る曲なので、うん、と選びました。
おことバージョンとかあるんですかね。
そうですね、おこと教室っていう時の楽譜にハピネスの曲もあるので、はい、う
ん、あるんですね、はい、 いつかじゃあまたそういった曲もレパートリーに入れていただいて、じゃあ最後グループ名と曲のタイトルで曲をスタートしますので、それで紹介してもらいたいと思います。はい、まずは前半ということで、今日の放課後ラジオ、北摂三田高校から法学部のお二人にお越しいただきました。スタジオに佐藤ゆめさん、そして川辺一華さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではタイトルコールをどうぞ。
嵐のハピネスです。
この時間は放課後ラジオをお送りしています。今日はスタジオに北摂三田高校の皆さんをお迎えしてお話を聞いています。ではここから後半ということで、お二人また入っていただきました。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
吹奏楽部の室賀です。
はい、
同じく吹奏楽部の曽谷です。
はい、吹奏楽部から諸賀さんと曽谷さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は学校休みだったということですね。諸賀さんは今日どんな一日過ごしてたんですか？
今日は、すごいこの休みの間すごい課題がたんまり出たんですけど、
課題がたんまり出た。
ちょっとでも今日は勉強するふりをして
ふりをして
ちょっと小説を読みましたか。
どんな小説読んだんですか？
ミステリー系の小説を昨日買ったのを今日一気読み。
もう全部読んだの？
はい。
すごいね。何ページぐらいあるんですかね？
300ページ。
読みましたね。どんな姿勢で本読みます？
あの勉強するふりなんで
ちゃんと椅子に
座って
机に向かって
読んでました。
それは誰に向けてふりをしてたんですか？
ちょっとあのお母さんと
あちゃんと勉強してるわとこうでも実は小説を面白かったですか？
面白かったです。
あ、いいですね。そういう本に出会えるといいですよね、やっぱりね。曽谷さんは今日はどんな一日で？
私は、母親と、ちょっと出かけて、お昼ご飯を外でちょっと食べてっていう、
どんなお昼だったんですか？ランチは？
ランチはあのハンバーガーを食べに行って、
あ、いいですね。何バーガー食べたんですか？
BLT バーガー。
美味しかった。
はい、
いいですね。たまにはね、気分転換ね、必要ですもんね。だって夕方はこちらにお越しいただいたということで、はい、お二人は吹奏楽部でね今活動してるんですけれども、そもそもこう吹奏楽部に入ったきっかけ、諸賀さんはどういったものだったんでしょうか？
私は小学生の時に、スイングガールズっていう映画を見て、
はい、
すごいトロンボーンが出てくるんですけど、トロンボーンという楽器がめちゃくちゃかっこいいなと思って、それがやりたくて入りました。
そうなんですね。でずっと続けてるんですか？
はい、
中学校から。
お
ー、で担当楽器は
トロンボーンです。
もうそのトロンボーン一本で
、はい、
そうですか。曽谷さん、どういうきっかけで吹奏楽部に？
私は高校からなんですけど、小学校の頃からフルートを習っていて、で、まあ、中学の時は運動とかもしたくて入らなかったんですけど、
運動部に
高校になってなんかフルートやってるのに吹奏楽やらないのもなって自分で思ったりして、まあ入ってみたかったのもあって、で入部しました。
じゃ今は担当楽器は
フルートです。
フルートで、それぞれの楽器の魅力、諸賀さんのトロンボーンですけど、どんな魅力がトロンボーンにはありますか？
唯一のスライド楽器で、見た目がめちゃくちゃかっこいいっていうのと、もう音もすごい明るくて華やかな重低音の楽器なのですごく大好きです。
結構伸びますよね、あれね。
結構伸びます
あの演奏する場所によってはこう部員の皆さんキュッキュに詰まってる時とかはどうですか？あれはなんか
中学生の時に先輩の椅子にぶつけてしまったことあります、
ね、あ、椅子だったんですね。頭だったのね、大変ですけどね。セーフでしたね、よかった、フルートはそういうハプニングは、
ま、でも横の人にガンって
あるんですね、やっぱり
あるんですけど
どういう時にこうぶつかったりするんですか？
横笛なのでなんかこう吹いてる間に動いてたら
ちょっと肝が乗ってきた時に
右の人の肩にガンって当たったりとか
その時はポポーみたいな感じで、
そうですね
ならない、大丈夫、
あんまりならない、
ならないですね、やっぱりこう狭いとね、伸びる大きい楽器は当たったりしますけどね、はい、そうなんですね。今吹奏楽部でこう頑張ってることあったら教えてほしいんですけど、室賀さんどうですか。
頑張ってることは、最近ワクセス&高校吹奏楽部のインスタグラムを開設して、
そうなんですね、
それを最近頑張ってもらってます。
どんなものアップしてるんですか。
今はなんか OB-OG 合同練習っていうのをこの前やったんですけど、それの様子だったりとか、カウントダウン、定期演奏会まであと何日っていうのをちょっと上げていきたいなって思っています。
そうなんですね。また後ほど定期演奏会のね、お話をお聞きしますね、はい、曽谷さんはどう部活で頑張っていることありますか。
やっぱりもう定期演奏会が近づいてきたということで、その1週間前にも、その吹奏楽フェスティバルっていう、そのステージが上がって、ちょっとイベントごとが急遽になってるので、頑張ってます。
一個一個大きな、ね、大会がやってきますね。
バタバタして、
はい、でその定期演奏会ですけれども、いつどこで、あるんでしょうか。
3月26日の18時開場、18時半開演で、里の根ホールで行われます。里の根ホールであるんですね。
3月26日火曜日ですね、
はい
はい、この日にあるということで、場所が里の根ホールですね、当日はどんな内容で演奏されるんですか。
3部構成になっていて、はい、一部は、現役の、この前卒業された3年生も一緒に、1、2、3年生の、まあ、舞台で、第2部は1、2年生の企画ステージとなっていて、第3部は OB-OG の皆さん、先輩方と一緒に、合同ステージという風になっています。あ、そうなんですね。
一部ではどんな曲を演奏するんですか。
3年生の先輩方のソロ曲で、リメンバーミー、
はい、
ディズニーのリメンバーミーを演奏したりだったりとか、今年のコンクールでちょっと挑戦かけさせていただきたいなと思ってる曲も演奏します。
チャレンジと、で第2部が企画ステージ、どんな内容をされるんですか。
部員で10個のグループを作って、
10個のグループを作って、
それでアンサンブルのステージをしようっていうことになっていて、
聞きどころはどういったところになりそうでしょうか。
普段は、その吹奏楽っていうの人数のステージで聞くことが多いと思うんですけど、少人数で普段みんなでやってる時だったらあんまり聞こえないような音とかだったりとか、その金管だけの音だったりとか、そういうまた違う魅力みたいなのも見つけていただけるかなと思います。
面白そうですね。これは誰が考えたんですか。
庭園係っていうのがあって、はい、
2年生の庭園係が考えてくれました。
庭園係、定期演奏会係、で企画どうしようかということで、今回これでいこうと、おー面白そう。で第3部が、OG、OB の方を交えてと、どの曲演奏するんですか。
君の名は、映画の君の名はの公共組曲の、シンフォニックアレンジが加わったちょっとかっこいい曲を、まあメインで演奏させていただきます。
どのあたりが聴きどころになりますか、その曲は。
なんか普通に映画内で登場する、BGM であったりとかを、もうその吹奏楽を通してすごい壮大にかっこいい感じでアレンジされているので、もう本当に私は大好きな曲です。
そうなんですね。じゃあ演奏していても楽しい。
はい、
あ、そうなんですね。ぜひじゃあしっかりこれはね、聞いていただいてということですね。いよいよね、定期演奏会があるということですが、お二人こう吹奏楽部に入ってよかったなと思うこととかありましたか。室賀さんどうです。
よかったことは、もうやっぱりステージに立った時の、本当にもうノリに乗った時とかも楽しいって思って、もうすごいノリノリになれちゃうところです。
お客さんも乗ってくるし、それ見ると演奏しててもやっぱり、
はい、
なるほどね。曽谷さんどうですか。
私は、その 大人数で楽器を吹くっていうのを吹奏楽部に入るまではしたことがなかったので、うんはい、そのみんなと一緒に一つの曲を作り上げるだったりとか、はい、みんなと一緒に演奏するっていうのがすごく楽しくて、うん、そこがいいところかなと思います。
各パートそれぞれありますけど、みんなで一緒に演奏っていうね、その迫力も楽しんでもらいたいなと思いますね。ちなみに今部員は何名なんですか、吹奏楽部って。
2年生が8名、うん、1年生が12名でやってます、
うん、人数的にはどうなんですかね。
多分比較的少ない方ではあります。少ない方になるんですね、はい、
では春からね新1年生来てくれますけれども、はい、ぜひねぜひ吹奏楽部に入ってほしいですね、はい、なんか吹奏楽部の PR ポイントあったらぜひ教えていただきたいですけども。
PR ポイント、うん、何やろうありますか。部員の仲が良くて、うんうん、やっぱりその高校から始めても、うん、始めた子とかも、まあ、結構いて、うん、楽器が変わったりとか、はい、それでも、うん、みんなとなんか教え先輩方に教えてもらったりとか、うん、それでだんだん楽しくなっていくし、その練習過程もすごく楽しい部活かなと思います、
は
い、
なるほどね。オロガさんからも
そうですね、はい、本当にさっきも言ってくれたんですけど、うん、もう結構その楽器変わっちゃう子とかも多くて、
あるんですね、へ
でもそれでもその子たちももうその楽器をもう今は多分すごい大好きで、うん、すごい楽しそうに演奏してくれているので、うんうんはい、そういうところは本当に魅力かなって思います。
そうですね、また違った、ね、楽器に出会えるチャンスでもあるし、
はい
はい、高校から始めても大丈夫と、はい、いうことですね。ぜひ吹奏楽部にね、興味があったらこの定期演奏会3月26日里の根ホールであるということですので、チケットなどはいかがですか。
無料です。
無料で、はい、はい、当日お越しいただいたらということですね、はい、ぜひね素敵な演奏を楽しんでもらいたいと思います。学校としての何か動きとかはありますか。これから
学校としての動き、
春休みまで何か。
そうですね、学校としての動きは、
うん、特にもう行事は
そうですね、う
ん、あらかた終わったのかな。
あらかた終わりました、
うん、あとは春休み。
春休み、
はい、春休みの課題出るんですか。
めっちゃ出ると
思います。あ、めっちゃ出るんですか。わ、大変ですね。頑張ってください。
頑張ります。
はい、では最後にですねリクエストをお答えしますけど、このコーナー皆さんに将来の夢をお聞きしておりますので、ぜひお二人も将来の夢をねお聞きしたいと思いますが、室賀さんはいかがでしょうか。
私は将来スウェーデンに、うん、行きたいなって思っていて、
どうして、
2つあって理由が、
2つあって、はい、
1つ目は、まあ、北欧の福祉を勉強してみたいなっていうのと、うんはい、2つ目はもうちっちゃい頃からずっと好きだった児童文学があって、うんはい、その舞台がスウェーデンなので、
そうなんですね、
ちょっと行ってみたいなって思ってます。
おじゃあ、向こうスウェーデン語になるんですか。
あ、そう、多分そうだと思います。
ちょっと勉強したりとかしてるの。じゃあ
ちょっとあまりしてないんです
けど。あ、してないけど。まあ、行ったらね、なんとかなるもんですからね。児童文学があれなんですか。
なんか好きな児童文学、はい、やかまし村の子供たちっていうのがあるんですけど、それの舞台になっていて、すごい穏やかで綺麗な街だなと、いいですね、思っていたので。
サンデーより多分寒いと思いますけど、
そうですね。
ね、暖かくして行ってくださいね、その時はね。
ありがとうございます。
はい。曽谷さんはいかがですか。
私の将来の夢は看護師になることなんですけど、
う
ん
う
ん、
おー、はい、それはどうしてでしょうか。
もともと医療とかにその興味があって、うん、でその医療の中でも、うん、その患者さんに一番近くで寄り添って、はい、なんかその治療とかをなんかサポートしていけるような看護師さんになりたいなって思ってます。
不安になる時もねあると思いますからね、その時に寄り添っていただければと。ぜひ頑張ってなってくださいね。はい、ではリクエストをお答えしたいと思いますけども、どんな曲選んでくれましたか。
パフィーの愛の印です、
うん、はい、この曲は何で選んでくれたんでしょうか。
すごい 明るい気持ちになれる曲だな、うん、と思って2人で選びました。
ありがとうございます。では最後はグループ名と曲のタイトルで曲スタートしますのでね、曲紹介してもらいたいと思います。今日の放課後ラジオの時間はスタジオに県立北摂三田高校から、後半は吹奏楽部の室賀さんと曽谷さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではタイトルコールをどうぞ。
パフィーで
愛の印。